そこあに増刊号。
今僕は何をしてるの、一体どこに立ってるの、何もかもわからなくなって少しだけ立ち止まる。たまには泣きたく。
そこあに増刊号、今回の特集はアベンジャーズパート1です。
全ては2008年から始まっていたといえば、わかる方がいらっしゃいますでしょうか。ちょうど今から4年前に公開になりました鋼鉄のアメコミヒーローアイアンマン、彼の劇場作品から究極のヒーローチームアベンジャーズの物語が始まりました。私カズがパーソナリティを務めました特撮列伝でも取り上げたことのあるアイアンマンですが、彼をはじめとするアベンジャーズのアメコミヒーローたち、ハルクやソー、そしてキャプテンアメリカなど、まあ、非常にかっこよく、魅力的なキャラクターたちを今回そこあに増刊号で特集したいと思います。なぜ今回がこの特集かというならば、来月8月には日本で公開となりますそのアメコミヒーローチームの、まあ、究極の形、アベンジャーズ、こちらの方が、スタートするからとなってます。そして、今回の趣旨でもあります、アベンジャーズを知らなくてもアベンジャーズを楽しめるというこのテーマのためにですね、ナセちゃんにも来てもらいました。よろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いします。全然どの作品も見たことがない私ですが、はい、今日は作品を楽しめるようにいろいろ聞いていきたいと思います、
ね、ということで、その解説役として、まあ、アメコミといえばですね、もうずっとお世話になりっぱなしですけれども、アメコミエディターとしておなじみの柳明秀さんにお越しいただきました。どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いつもお世話になってます。
それではそこあに増刊号アベンジャーズパート1スタートです。
喜劇役者あてもなく超えたから空っぽなんて言わないで、今までの過ちに気づいた時を始まりと呼ぼう。
そこあにでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこあに .com まで。
今回のトークはアベンジャーズの登場キャラクターたちの過去作品についてお話ししますので、アベンジャーズ公開前にこれらの作品をご覧になる方はネタバレに関してご了承ください。ということでですね、柳さん。
はい。
はい、ついに来月公開になるわけですけれども、
はい、
もう個人的にはね、非常に楽しみなわけですよ。
そうですね、なかなかね、日本での公開は遅かったので、待ち遠しかった人も多いとは思うんですが、まあ、全く何の話をしてるかって人もいると思いますんで、その辺をお話しできるといいですね。はい、
まあ、とりあえずまず何よりもこのアベンジャーズというこのタイトルですよね。これに関してまず何ぞって思う人が多分いらっしゃるかと思いますので、まあ、そのアベンジャーズとはじゃあ何ぞやっていうところの話からまずスタートしようかなと思うんですけれども、
はい、
まあ、そのあたりはナセちゃんもね、やっぱり不思議だなっていうか、わかんないなっていうことがあるんじゃないかなと思うので。
そうですね、私ちなみに映画館に行った時にこのアベンジャーズの予告編を見たんですけど、まあそれぞれのヒーローの名前とこうキャッチフレーズがドンドンって字が出るわけですが、あ、アイアンマン知ってるわ、ハルク知ってるわ、あ、キャプテンアメリカもなんか、増刊号であったし知ってるわみたいな感じなんですけど、それ以外実はわからなかったりして。
あ、なるほどね。
そうなんですよ。で、なんか、それぞれが、アメリカのコミックの、まあ、いわゆるそのアメコミヒーローが集まった作品なんだなっていうことはわかったんです。だからすごいスペシャル感のある、うん、まあ、好きな人はすごい好きな作品なんだろうなっていう思いがある、まあ、それぐらいの意識で見てました。で、今回ちょっと出るにあたって、さっきアベンジャーっていう言葉ってどういう意味だろうと思って調べたんですけど、これ直訳だと復讐者っていう意味で出るじゃないですか。それもちょっとあれ、アメコミヒーローだよねっていう風に思ったり、なんか今ちょっといろんな不一致が出てきてるんですけど。
はいはい、まあ復讐者って言っても、まあよく使われる復讐ってリベンジの方なんですよね。
はい、
で、アベンジっていうのはなんか人のためにあだ討ちをするというか、敵討ちというか、良い復讐って言い方も変ですけど、なんかそういう意味合いで なんていうんですかね、その動けない人のために代わりにやるみたいな、しかもその相手が大きければ大きいほどみたいな意味合いも含められてると思うんです。込められてるというか思いが、
うんうんうん、
なんでまあもう名前からしてそのなんていうんですかね、まあ、ヒーローといえばヒーローって感じだと思うんですけど、はい、
まあ、その一般市民たちをこう傷つけるそのまあ悪いやつら悪い組織とかっていうののためにこうなんだろうな、その一般市民の代わりにそいつらを懲らしめてやろうみたいな。
そうですね、なんかまあお金を取らない必殺仕事人というか
。なるほど。
はい。
なんか、これってちょっと例えがあれかもしれないんですけど、まあ、スマブラとかスパロボとか、そういう感じで見ていいんですか？その、まあ、ヒーローたちの共演というか。
そうですね。ある種スパロボに近いかもしれないですね。ただ、スパロボってゲームのために、集められてて、まあ、シナリオとかよくできてて、ね、遊ぶ分には、ある程度そうはないようにできてますけど、もともと、なんていうんですかね、こういうヒーローたちっていうのが、同じ世界に存在して、それで何かあった時に集まるっていうことになっているというか、力を合わせることになるんで、近いけど、なんかニアイコールって感じですかね、スパロボが。
うーん、まあ、実際その各それぞれのエピソードというかあの単独作品があるじゃないですか。アイアンマンだったりハルクだったり、
はい、
っていうのはまあもちろん同じ地球上同じ時系列の中で起こっている出来事なんだけれども、まあそれぞれがそれぞれその違う場所で違う地域で起こっていたことでっていう、でそれをこうひとまとめにするためにそのアベンジャーズをこう作り上げようとしている組織がまた動くみたいな、そんな感じですよね。
そうですね、すごく分かりやすいと思います。それで、はい、
その彼らがその集められた理由っていうのは今回そのアベンジャーズのストーリーに、まあ、もちろん関係してくると思うんですけども、その理由ってのはどんなことになるんですかね。
まあ本当ベタなんですけど、普通に地球侵略者がやってきたんでそれと戦うという、そういう意外とシンプルな理由だったりするんですが、
はい、
ただまあ一筋縄ではいかない部分がまあいろいろと込められてますね、映画の中には。
まあもちろんそれは敵が一筋縄ではいかないっていうことではなくて、その彼らをひとまとめにするっていうことが一筋縄にいかないっていう。
両方ですね。
ああ。なんかどうなんですかね、前半はやっぱり彼らがまとまるところまでの話になるのかなという気がするんですが。
そうです、まあその辺はまあ見てのお楽しみという感じで、
はい。でちなみにですよ、まあ、今回その主軸になるのがアイアンマンとハルクとソーとキャプテンアメリカだと自分の中で思ってるんですけれども、
はい、
まあ、そのこのアベンジャーズの中においてやっぱそのある意味重要なこの役割みたいなのを担うキャラクターっていうのは誰になるんですかね。
まあ、これはちょっと映画を見てる人じゃないとわからないと思うんですけど、まあ、それらのですね、映画の世界をつなぐにあたって、シールドというですね、まあ、国連を超えた超法規的な諜報組織がありまして、
はい、戦略国土調停補強配備局っていう長ったらしい名前を、これ確かアイアンマンの1で
パッとしないですよね。
はい、なんかどこの何みたいな感じでアイアンマンで言われてたんですよね。
そうです、まあなんかね、まあ、某ネルフとかもよく意味聞いてもやっぱり今一つパッと来ないのと一緒な感じで、はい、
確かに、
はい、まあ、まあどっちにしてもそういう組織があって、で、まあ、そこに所属するまあ、サミュエル・L・ジャクソンという、まあ、ジェダイでもあったですね、俳優さんがいまして、彼がアイパッチつけて、その司令官を演じるわけなんですけども。
なんか、丹下断平みたいな、そんな感じです
よね。そうですね。
ビジュアル的には。
はい。あと、まあ、それの彼の直属の部下で、まあ、コールソンっていう、エージェント・コールソンっていうエージェントがいまして、まあ、彼がですね、まあ、どの映画にも出てくるんですけども、キャプテンアメリカに出てきたかな、キャプテンアメリカだけなんか、出てきたわ。
キャップは最後に出てきましたね。
はい、一瞬ですね、本当に一瞬、キャップが、見つかるシーンで出てきてると思うんですけど、まあ、いずれにせよ、まあ、その二人というか、まあ、特にこのエージェント・コールソンという人に注目というかですね、 その世界をつなぐ重要な実は役割だったりしますんで、
まあ、特にアイアンマンとマイティーソーに関しては彼の行動っていうのは結構重要というか、彼によってなんかまたいろいろと状況が動いたりっていうことがありましたもんね。
そうですね、まあ、そうだとなんかシールドってちょっと悪者っぽく見えるから、またその描き方も面白いんですけど、
はい、確かになんかちょっと小憎たらしい感じが
そうです、ね、
しましたね。
役人って感じですけどね、思いっきりね、
はい、そうですね、まさしく。
これって、そのポスターに載ってる7人がいるじゃないですか。7人それぞれがメインになった映画作品が今までにあるんですか、一つ一つ。
7人中4人ですね、正確に。
あ、そうなんですね。
さっき言ったその、アイアンマンと、
はい、
キャプテンアメリカと、ハルクと、あと、ソウっていうその神様のキャラクターがいて。うん、
あの、トンカチ持ってる。
はいはいはい。金髪のマントの人ですね。
まあ、ぶっちゃけ、歩行神話の、雷神トールなんですよね。あれを、アメコミ流にちょっとアレンジしたキャラクターなんですけど、うん、
まあ、アメコミでヒーローにすると神様もあんな感じになっちゃうみたいな。
うん、でも、まあ、まあ、映画というか、まあ、その世界観の中では、同一人物みたいなふうに言ってるんですけどね、映画なんかでは特に。
うんうんうん、
その童話を引き合いに出して、
はい、
まあ、ね、有名な話の、その木曜日のサーズデーのサーっていうのが、その塔から来てるっていう話とかがね、出てきたりとかしますけど。
はい、まさしく綴りがその通りだったんですよね。
はい。う
ん、
なるほど。その、私最初にそのアイアンマンとキャプテンアメリカとハルクとソーはなんとなく名前だけはわかるって思ってたのは、やっぱりこう映画作品があったからなんだなっていうのを今思うんですけど、じゃあそうなると逆にこう後の3人、はい、ホークアイ、弓っていうんですか、はい、持ってる人と、すごくかっこいい女の人、スパイの人、はい、ブラックウィドウ。
ブラックウィドウ、はい。
それとそのアイパッチの司令官、この人たちがどんな人なのかっていうのをぜひ知りたいです。
はいはい、すごくいい質問だと思います。
ありがとう。
で、まあ、さっき言ったアイパッチの人は、まあ、そのさっき言ったその謎の組織の、まあ、司令官ですね。で、彼が、まあ、さっき言ったその4人のヒーローたちをなんとか集めて、で、まあ、地球に危機が迫ってるんで、それに対応できるには彼しかいないということで、で、まあ、そのさっき言った、コールソンという、まあ、ちょっと普通なハゲたおっさんなんですけどが、でも実は結構切れ者で、いろいろと情報収集したりですね、調停をして、裏から支えつつですね、で、実はその、ホークアイというその弓を持った男と、あと、まあ、オーナースパイの、ブラックウィドウは、そのシールドのメンバーなんですね。ブラックウィドウという女性から話をすると、彼女はアイアンマンにも出てきてるんです、映画の。
ああ、そうなんですね。
はい。で、
まあ、ちょっと、そうですよね。
はい。で、ざっと、公開順を話すと、映画の、
はい、
一番最初にさっき、まあ、カズさんが言ったように、その2008年にアイアンマンの1が公開されまして、で、まあ、ほぼ同年にハルクが公開されて、で、その次に、アイアンマン2が公開されて、で、まあ、日本ではマイティー・ソーと呼んでますけど、ソーの映画が公開されて、キャプテン・アメリカが公開されて、で、アベンジャーズという、まあ、そういう、順番で、それぞれ独立した映画のように見えて、まあ、アベンジャーズまで6本ですか、映画。まあ、繋がってるようになってるんですね。
はい、まあ、基本的にそのコールソンを見ると、ああ、アベンジャーズだっていう。アベンジャーズパートだみたいな、うん、そんな感じがしてましたね、自分の中では。
そうですね。で、まあ、その中で先ほど言ったアイアンマン2の中で、まあ、その、アイアンマンっていう、その、まあ、ちょっと問題児というかですね、まあ、とにかくスタンドプレーが大好きで、性格的にももう協調性がなくてですね、そのくせ頭が良くて、うぬぼれやでっていう、まあ、困ったおっさんなんですけども、それをまあ、監視するためにですね、シールドが、名前を変えてトニー・スタークという人がアイアンマンの、中の人なんですけども、まあ、演じてるのはロバート・ダニー・ジュニアといって、最近ではシャーロック・ホームズでもすごく人気が高いと思いますけども、うん、まあ、昔なんかチャーリー・チャップリンの映画に出たりとか、結構名優の誉れ高い人がこんなアメコミヒーローっていうのもあるんですけども、そんな人がですね、アイアンマンやってまして、で、まあ、そこを調べるために まあ、ブラックウィドウを送り込んだということになってるんですね。なんで、アイアンマン2を見ると、どんな、活動をするかというのはですね、結構、ブラックウィドウに関しては見ることができますね。
その、ブラックウィドウは他のキャプテンアメリカとかにも出てきたりするんですか？
いや、アイアンマン2だけですね。
おー、そうなんです
ね。残念ながら。
キャプテンアメリカは最後に実は出てたんですよね。はい、
あれは、テスターっていうか、なんか、まあ、アベンジャーズの予告編ですよね、もう完全にね、最後のやつ
は、ね。そうですね。もう、あの、あそこはエンディングのスタッフロールの後の話ですもんね。はい。はい、
その辺も、まあ、映画をね、一本ずつ見てた人にとっては、毎度おなじみの、こう、映画のスタッフロールが終わった後に、その、まあ、さっき言ったように、その続く、その次のアメコミ映画につながるワンショットみたいなのがあって、で、次の映画に期待させて、どんどん期待させて、やっととっとアベンジャーズまで着いたみたいな感じになるんですけども。で、まあ、そういった中で、まあ、アベンジャーズというか、まあ、あの、ブラックウィドウに関してはそうですね、そういう、まあ、秘書の格好でパンツルックとかでグッと、出てきたりとかしたら、ブラックのキャットスーツでこう、とんでもない戦いぶりを見せてくれたりとかですね、まあ、なかなか、興味深いキャラクターになってますし、で、さらに、さっき言った弓を使うホークアイに関しても、これは、もうでも本当一瞬だけなんですけど、まあ、そうに出てきますね。
ここあんまりなんか実力がわからないまま終わってしまった、ちょっと残念な
出演だったな。もう、本当カメオって感じですね、そうに関して。
はい、そんな感じがしましたね。
だから、その辺で、まあ、ホークアイってどんなキャラクターだろうっていうふうに、まあ、心配する向きもあると思うんですけど、多分映画見ると、弓すげーって思うことになるんですね。
そんなにですか？あんだけこう目立たないキャラだったのに。
いや、めちゃくちゃ目立ちますっていうか、まあ、これネタバレの範囲じゃないと思うんですけど、各キャラクター7人の出番のバランスがすごくいいんですよ。アベンジャーズ
の中でってことですね。
はい。映画の中で。はい、なので、どのキャラクターが、まあ、もちろんその自分の思い入れだとか、立ち位置でどうしてもこのキャラとかのキャラクターの方がちょっと目立つというか、活躍してしまうっていうのはあるんですけども、でも、比較的、バランスよく全員活躍の場があって、キャラクターにも理解ができて、本当に、まあ、さっき述べた映画を見ないでも入り込めるようにはできてますね。
実はさっきお話にありました、その層の中で、そのホークアイの登場が、まあ、ちょっとだけだったっていうことで、はい、ただ彼、アベンジャーズのポスター見ると、やっぱりもうバリバリ出てるわけですよ。
はい。
やっぱ、彼、どういう風な感じなのかななんていう風にはちょっと気になってはいたんですけれども、
はい、
じゃあやっぱりあそこの立ち位置にふさわしい活躍が本編の中であるっていうことで。
そうですね。だから、いいね、ブラックウィドウのことをすでに知ってると、彼女がもうすごい凄腕のスパイだっていうのはもう多分、疑いないと思うんですよね。
まあ、アイアンマン2見てれば、彼女のアクションシーンだけもうズバ抜けてましたからね。
はい。もう、同じ一人で、なんていうんですかね、あれ確か傭兵というか警備員かをですね、10人ぐらいバッタバッタ投げ倒しちゃうんですよね。
そうですね。はい、おっさんが一人でね、
そうですね、
頑張って、やっと一人倒したっていう時に、もうなんか10人ぐらい倒してましたみたいな、はい、そんな感じのシーンでしたよね。
っていうような、まあとにかく、なんていうんですかね、その後またハッキングしたりとかでも、なんか、使えるっぷりが半端ないというか。で、まあ、
頑張ってたような感じがしますよ。
はい。
関しては。
で、そのブラックウィドウと全く引きを取らない凄腕エージェントですね。ホークアイは。アベンジャーズの中で。
もうなんか、ね、見てないと本当どんな風なことを彼がやってのけるのかなっていうのがもう全く想像がつかないんですけどね。彼らがって結局もう、ある種超人揃いじゃないですか。
はい。
トニー・スターク、アイアンマンのトニー・スタークなんか、まあ、もちろん中はただの人間だったりしますけど、それでもやっぱり、はい、あのスーツを着た瞬間に、もうそのスーパーヒーローならではの力を持ってたりとか、もうキャプテン・アメリカ、そう、もうこのあたりはもう、ね、言わずもがなみたいな感じですけれども、その彼らに並ぶ、彼、ホークアイが、まあ、やっぱり武器が弓一本っていう、大丈夫かなとか、正直ちょっと思ってたりはしてたんですよ。で、実はとか今もう大丈夫かなって思ってるんですけれども。
まあそこはもう見てのお楽しみって感じですね。本当に自信を持って、
はい、
男の子だったらやべえ、俺弓始めるよ今日からって思う
ぞ。
そんなにですか？
あの、まあ、アイアンマンは、だからパワードスーツ作んないといけないし、
はい、
まあ、キャプテンアメリカもあるし、人体改造と、あと、ま、人間の素質があるんで、彼は。リーダーとしての正義感と、あと、ま、メッシの心というか、人のために戦おうという自分の指針を全く捨てて、仲間たちのために戦うんですよね、キャプテンアメリカっていうのは。
はい、そうですね。魂で戦ってる男ですもんね、彼は。はい、
なんで、まあ、あんな、あの、チンドヤみたいな格好してるけど、まあ、理由があったりするんですよね、あの、チンドヤの格好にもね。もともと、まあ、二次大戦中に生まれたヒーローだったんで、アメリカ政府の広告塔にされてしまって、国債を買うための。
はい。
で、加工させられたっていう、それでその流れでそのまま戦いに入ってしまうんで、あえて、その、なんていうんですかね、あの、戦意高揚のためにああいう格好をしてたらそのままになってしまったっていうことなんですけども、で、まあ、まあ、ハルクに関しては、それこそ実験の、まあ、失敗って言っていいんですかね、によって、まあ、ちょっと精神的に高揚すると、緑色の怪物に変身してしまって、そうすると、本当に、誰にもこう、止められることができない暴走機関車になってしまうっていうキャラクターだったりとか。
私、それ知らなかったんですよ。まさか、人間がこう、緑色の怪物になっていくと知らなくて、もう、あれは緑色の怪物、ただ、ゴジラがゴジラであるようなもんだと思っていたので、はい、びっくりしたんですけど。
そういうのもすごく、そういう風に言われると新鮮ですよね。やっぱちょっと、で、30代中盤以降は、昔、東京12チャンネルで、超人ハルクってテレビドラマがやってたんで。
見てましたからね。学校から帰ってきて見てましたからね。
もっとしょぼいんですけどね、本当に。
そうですね、しょっぱい変身でしたよね。なんか緑色に体塗りましたみたいな。
単純に痩せっぽっちの人が、ちょっと、ボディービルしたおっさんに、ちょっと交代するだけみたいな感じで、緑色に塗ったおっさんで。まあ、それでも当時はすげえとか思いながら見てたし、なんかまあ、ちょっと赤涼感のあるね、いいドラマシリーズだったんですよ、ハルクって、超人ハルクって。結局、ハルクに変身して、結局また私、居場所がいなくなって、なくなってしまったって、また次の街に行くっていう、ロードムービーだったんですよね。まあ、っていうのと、まあ、あと、その、さっき言った層っていうのは、まあ、本当に、ね、まあ、大体の人は皆さんも北欧神話とかお好きな方がいると思うんで、それを、思ってくれればいいっていうのと、あと、まあ、一つ、アベンジャーズ見るのに大事なのは、まあ、彼には、義理の弟というか、まあ、血の繋がってない弟がいて、ロキって言うんですけど、人を騙したりとかですね、策を練ったりするのが大好きなんですけども、その彼が実は、すごく重要な役割を今回の映画でも担ってるんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、私個人としての意見としては、この彼が、まあ、悪役として立つわけなんですけども、その悪役っぷりが素晴らしいので、余計にヒーローが際立つと思うんですよ。
まあ、マイティーソーのこの単発作品の中でも彼は一応ソーと戦うような流れになってましたけれども、は
い、なんか若干しょぼい感じがするじゃないですか、マイティーソーの時って。その
ロキと完全にこう戦って決着をつけたわけではないんですよね、
はい、
どっちかというとソーの心の中で蹴りをつけたというか、
はい、
そんな感じだったので、なんかこうもやもやしたまんま終わったような感じでしたね、はい、どっちかというとそのマイティーソー の, 成長物語みたいなのが、
そうですね、う
ん、映画ですよね、
そこが大事だったんですよね、
うん、そこからアベンジャーズにつながるみたいな、
はい
はい、感じだったと思うの で,
そうです、ね、だからそのロキっていうそのキャラクターが一つ注目っていうのと、
はい、
まあ、あとさっき言ったそのコールソン、エージェントコールソンに注目っていうのと、あともう一つキャプテンアメリカって映画に出てきたですね、まあ、四次元キューブという呼び方をしているんですけども、
はい、四角い光る箱ですね、まあ、はい、
で、まあ、まあ、アメコミだと、まあ、コズミックキューブという呼び方をしたんですが、このちょっと、まあ、チート臭いぐらいにこう何でもできてしまうというか、いろんなパワーを秘めた一つ、アイテムがあるんで、その3つが結構注目というか、覚えておいていただけると、
うん、
アベンジャーズ見ててもさらに面白いというか、まあ、何が大事なのか分かるかなって気がしますね。
このコズミックキューブに関して言えば、そのマイティーソーとキャプテンアメリカを見ていると、まあ、これがどんだけの力を持っていて、まあ、どういう流れになってこのアベンジャーズにつながっていくのかっていうのがなんとなく想像ができるかななんていう気がするんですけれども、
ですね、まあ、まあ、4次元キューブについてもうちょっとだけ話すと、まあ、そのマイティー・ソーというか、ソーの、お父さんであり、まあ、大いなる神のオーディンという人がいまして、 その人がいくつか秘宝を持ってるんですけども、そのなくした秘宝の一つがその4次元キューブだったわけですね。でそれをちょっと国の名前忘れちゃったんですけど、まあ、ある国で、二次大戦中というか、まあ、あの明けたぐらいにですね、ナチスドイツナチス党っていう、まあ、一番悪役にされやすい人たちですけど、が見つけるわけなんですね。でこの力を持って、ナチス内にまた新たなこう徴兵器軍団みたいに作るわけなんですよ。それとあのキャプテンアメリカが戦うのがあのキャプテンアメリカの映画で、
はい、
で、まあ、その戦い中にその4次元キューブがちょっとどっか行ってしまうわけなんですけども、まあ、実はそれを、まあ、あのアイパッチおじさんがですね、ニック・フューリーが手に入れてたという、
まあ、ちょっと戻るんですよね、はい、そこでマイティー・ソーの方に、
はい、
うん、でそれがこのアベンジャーズの中でも重要なキーになるという、
はい、
ことでいいんでしょうか。
そうです、はい、
だとすると、まあ、とりあえずアベンジャーズを見る前にあのこの辺を見ておくと本編わかるよっていうようなのってありますか。
あとそうですね、まあ、ね、できれば全部見てほしいっていうのはありますけど、もうね、5本も映画があるんで、可能であればそのアイアンマン1本目全てのきっかけになったのと、はい、まあ、アベンジャーズへの導入になっているので、それとあと、アベンジャーズへのなんかプロローグ的な意味合いもあるので、マイティー・ソーをですねおすすめしたいと思いますね。
あ、そうですね、ターのおっさんがいかにしてスーパーヒーローになり得たかっていうところと、アベンジャーズ結成のそのきっかけみたいな形のエピソードがちょろっと最後に入っているのがアイアンマンの1ですよね。
はい、そうですね。
そしてアベンジャーズ あの今回の、まあ、敵になります、ロキ、あの、はい、これの彼が登場しているのがこのマイティー・ソーということで、
はい、
まあ、そのあたりを見ておくと、今回のキャラクターたちが、まあ、ある程度、分かるんじゃないかなという。あとは本編見れば大体いけますかね。
そうですね、まあ、まあ、軽くその伏線みたいなのがやっぱ貼ってあるので2作には特に、
はい、
なので、まあ、余計にその辺は見ておくとより楽しめるかなと。もちろん先ほども言った通り見ないでも全然楽しむことができると思いますし、見終わった後にまた見ていただければよりキャラクターに対する愛情というかですね、興味も深まるんじゃないかと思います。
そうですね、まあ、全部見とくとあれですよ、あのエージェント・コールソンがいかに頑張っていたかっていうところがね、分かると思うんですよ俺は。
あと、DVD とかブルーレイの特典でですね、
はい、
キャプテンアメリカとマイティー・ソーにはですね、短編が入ってるんですよ。
ほう。
で、今手元にマイティー・ソーの方あるんですけど、マーベルワンショットっていうのがあってですね、
はい、
これでまあなんか相談役っていうミニムービーが入ってるんで、これとあとキャプテンアメリカに入っているマーベルワンショットっていう、どっちもコールソンの、物語になってるんで、これをまた見ておくと、実はただのおじさんじゃないっていうのが分かったりするのが面白かったりしますね。
なるほど。もうじゃあやっぱまあそのあたり踏まえておくと、もうまあそうじゃなくてもね、魅力的なキャラクターたちばっかりだと思いますので、まあ、そういうところでさらにこの単発作品を見て掘り下げておくのは、まあ、非常に本編アベンジャーズを楽しむ上でいいスパイスになるかなという、そんな感じですかね。
はい。はい、